ゆうまぐの菅です。スティーブありがとうございました。一時はボロボロになったアップルを救うために再びアップルに戻って、私たちアップルユーザーである喜びと誇りを取り戻してくれました。今ではあのシンクディファレンスという言葉が遺言のように思えてなりません。今後はシンクディファレンスを私の座右の銘にしていきたいと思っております。
こんにちは、杉山です。今お聞きいただいたのは、先日亡くなったスティーブ・ジョブズ氏への追悼メッセージ募集に対してお送りいただいたユーマグ菅事務局長のメッセージでございました。菅事務局長、誠にありがとうございました。シンクディファレンスを座右の銘に、非常によろしいのではないでしょうか。今世の中にはそういう方が結構いらっしゃるかもしれませんね。ステイハングリー、ステイフリッシュを座右の銘にしようとか、そういう方も多いのではないでしょうか。ジョブズ氏が亡くなってからまだ1週間経ってないんですけれども、ものすごいですね、こうジョブズ氏をめぐるいろいろなニュースとか、世間の評価とか、各メディアを賑わしておりましてですね、シカゴの方ではなんか街中がこのジョブズ氏を追悼する、バナーとか、フラグとかそういうもので埋め尽くされているとかですね。あともう気の早いマスコミさんたちは、第2のジョブズは誰かとかいうですね、そういう記事を出してきたりとか、もうテレビでも連日このジョブズ氏の功績ですとか生涯を振り返るような映像がいろいろ出ておりますので、もうすっかり日本でも有名人、前から有名でしたけれども、もうですね、その辺のおっちゃんおばあさんでも、知っているような、ジョブズさんでしょ、知ってるわよみたいな、そういう感じのですね、有名人になりつつあるような気がいたします。スティーブ・ジョブズ氏の功績といえば、このユーマグ会員はじめこのポッドキャストをお聞きの皆さんにはもう、言わずもがなのことなんですけれども、まだですね、ちょっとこの亡くなってから興味を持った方たちは、スティーブ・ジョブズ、偉いらしいけど、どういうふうに偉いのかっていうのがちょっと今一つピンときてないかもしれないですし、そのメディアによってはですね、 iPod を発明したとか iPhone を発明したとか、なんか発明家みたいな、持ち上げ方をするところもあったり、これが講じてですね、一部の方たちはなんかジョブズ知ってるわよ、これパソコン発明した人でしょみたいな、そういうですね、誤解もちょっと一部にはあるようでございまして、この発明という言葉がですね、持つ意味で、発明っていうものの実態みたいなものがやっぱりこう現実とですね、その世間での考え方とかメディアの評価とかと違ってるなっていうのが、非常にこの数日間でも改めて面白いなと、思ったわけでございまして、もしですね、最近ジョブズ氏に興味持ってこのポッドキャストなんかを聞きの方いらっしゃるかもしれないんですけれども、パソコンについて言えばですね、発明したという言葉が一体どういう意味を持つのかっていうところから、ちょっとジョブズ氏を理解していただくことができるかもしれないんですが、そもそもが、このコンピューターを個人で使う、パーソナルコンピューターという概念をですね、最初に作ったのは、スティーブ・ジョブズ氏ではなく、アラン・ケイという人だったんですね。このアラン・ケイさんは学者さんであって、技術者でも、起業家でもなかったんですけれども、じゃあその研究を受けてジョブズさんがパソコンを作ったのかというと、それも差にあらずでございまして、一番最初に個人向けに発売されたコンピューターというのはアルテア8800という、アップルとは縁もゆかりもない機械でございます。で、またそこでもやっぱりちょっと発明とかですね、いう部分で言うとジョブズ氏の出番ではないんですが、じゃあなんでジョブズ氏がそのパソコンの発明者みたいなことを言われたりするのかと言いますと、アラン・ケイ氏はパーソナルコンピューターの概念は作ったんですが、パソコン自体は作ってないわけですね。でそして一番最初のパソコンであるアルテア8800、これもコンピューターではあるんですが、 トグルスイッチの列とですね、数字を表示するだけの、電光表示板だけがついているというものに過ぎなかったわけです。で、本格的に、キーボードとかですね、ディスプレイをつないだ、パーソナルコンピューター。こちらがですね、最初の、Apple の製品である Apple One だったわけです。この Apple One というのはよく言われます、二人のスティーブ、ジョブズ氏ともう一人のスティーブである、スティーブ・ウォズニャク氏。こちらがですね、技術的に開発したものなんですけれども、ここでもですね、決して、ジョブズ氏は当然、協力はしたんですけれども、影が濃いわけではない。でこの Apple One、非常にホームメイド的で、限定的に生産されたこの Apple One を、工業製品として普及させるためにこの、ビジネスとしてですね展開した、これが、スティーブ・ジョブズ氏の功績なんですね。そうして生まれたパソコンがかの有名な Apple II なんですけれども、スティーブ・ジョブズ氏と、パーソナルコンピューターの始まりというものを考えたときに、乱暴に言うスティーブ・ジョブズ氏がパソコンを発明したというのは乱暴すぎる言い方なんですが、今の形のパソコンを初めて本格的にビジネスとして売った人というのが、ざっくりしてるけど正しい評価なのかなと思います。このあたりの歴史についてはですね、以前もご紹介しましたが、菅谷満さんという漫画家の方が書かれたアップル2ストーリーという、漫画がですねウェブ上で公開されておりますが、こちらですね非常に古い漫画なんですけれども、見ていただけると分かりやすいかと思います。アップル1が成功した直後にですね、この若きジョブズ氏が、ちゃんとした、ケースに入れて、おしゃれなケースに入れて工業製品として作んなきゃダメだって言い出すシーンがあるんですね。ここがやっぱり非常にこのパーソナルコンピューターの歴史の転換点だったということが、ジョブズ氏の評価につながっているんではないかなと思います。発明という言葉は非常に一筋縄ではいかない部分がございまして、例えば映画、映画というものを誰が発明したのかということを考えたときにですね、カラクリ窓の中で絵が動くだけの仕掛け、キネトスコープというものを発明したのはトーマス・エジソンだったんですが、その後で今のように上映するタイプの、シネマトグラフというものを発明したのが、リュメール兄弟。リュメール兄弟を映画の発明者とするのが、一般的な、ものの見方らしいんですけれども、今のようなですね、劇映画の興行をビジネスとして成功させたのは何といってもハリウッドということで、アメリカ人こそ映画の発明者というような声もあったりでですね、パソコンを初めてビジネスにしたジョブズが、パソコンの発明者と言われてしまうのも、一つにはそういったものの見方の問題なのかなということを考えたりもしたこの数日間でございました。皆さんどのようにジョブズ氏の功績をお考えでございましょうか。ユーマグポッドキャスト連休スペシャルお送りしております。
さあ今年もこの季節がやってきました。ポッドキャスターアワード2011、今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルスター銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。ふらふらっと寄ってみてくださいね。
さて今回のユーマグポッドキャストはアップル2つの S をめぐる競争局と銘打ってお送りしておりますが、1つ目の S は言わずと知れたスティーブ・ジョブズ氏、そしてもう一つは、こちらも言わずと知れた iPhone4S のお話でございまして、予約が7日に開始されてからこれすごいことになってるようでございますね。10月8日付のこちら、気になる気になるさんの方のブログですが、 AT&T での iPhone4S の予約台数、受付開始から12時間で20万台以上にというニュースが出ておりました。 マックルーマーズによると AT&T が iPhone4S の予約受付開始から12時間でその予約台数が20万台以上に達したことを明らかにしたそうです。去年の iPhone4 の時は予約受付開始初日で60万台以上と発表されていますが、アメリカの AT&T だけでこの数字ですし、これにベライゾンとスプリントですね、さらにカナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、ドイツ、日本の予約台数を含めると今回は iPhone4 の時を大幅に上回りそうな感じですねと。なお、スプリントのウェブサイトでも iPhone4S の 16GB モデルが早くも売り切れになっているということですね。もうこれ2日前の話ですか。いやー、びっくりですね。まあ、すでにですね、プラス U 等で予約されている方も多いと思うんですけれども、稲葉リーダーもそうなのかな。ちょっとこれ今から予約しても大丈夫かなとか、急にそわそわし始めるのは、まあ私今 3GS を使ってるわけなんですが、ソフトバンクさんの方からはこの実質無償機種変更キャンペーンというのがこれ改定発表されておりまして、 iPhone3GS または iPhone3G をお使いのお客様なら iPhone4S、iPhone4 にお得に機種変更できますという告知が出てるんですね。キャンペーン期間が2011年10月14日から11月30日まで、対象が iPhone3GS または 3G をご契約中のお客様、内容はこちら 4S または 4 への機種変更で、現在利用中の機種代金のカップ残債相当額を毎月キャッシュバックしますと。残債が6000円に満たない場合も対象となります。ですに分割支払い金のお支払いを済ませられた方も一律6000円をキャッシュバックします。ということは私ですね、この6月かな ?8 月かに、一応もうこれ支払い終わってるんですけれども、6000円キャッシュバックいただけるということですね。iPhone4S または、iPhone4 に乗り換えると。4S の 16GB、4の場合は 16.8GB ならば実質負担0円になりますと。いうことなんですが、もうこれはちょっとどうしますか、定作さん。ずいぶん長いこと 3G で、ご苦労なさってる、いつも、コメントいただく定作さんもですね、これぐらいの、キャンペーンがあると、ちょっと背中をぐっと押されるのではないでしょうか。私は押されております。そんなわけでですね、昨日このニュースが出て、あれどうしようかなとか思ってたんですけど、今日月曜日でプラスお休み。まあ来週の土曜日にはもう出てしまいますんでね。まあちょっと皆さんの、4S を羨ましげに眺めることになるかなというふうに思います。そして来週土曜日15日がですね、ユーマグ工学部撮影会という予定でございまして、もう決めましょうね。13時プラス U 集合。デジカメ持ってる人なるべく持ってきてください。複数持ってる人なるべく複数持ってきてください。で、デジカメ持ってないっていう方は iPhone 持ってきてください。iPhone 持ってない方は何でもいいです。もうカメラと名の付くもの持ってきてください。ということでですね、ちょっと近場でいろいろと、撮影をしながら、撮った写真をどうしようかというようなことを相談したりね、やりたいと思います。で、その撮影会でもですね、ちょっと iPhone で使えそうな新しい iPhone アプリのご紹介。こちら iPod Touch Labさんで、紹介されていたんですが、ファインダーなしで気軽に何気ない写真を撮れるトイカメラアプリ、お散歩トイカメ、ノーファインダーというものが紹介されています。こちら iPhone をトイカメラとして使うアプリということで、これね、ファインダーがないんですね。ファインダーってまあ初めから iPhone にはないんですが、要するに今映ってるものが何か見えないんですね。で、撮影をプレビューで確認することはできない。丸い大きな丸がシャッターボタンで中ほどに並ぶアイコンで設定を行うだけ。画角と解像度が設定できるんですけれども、あとレンズの設定もありますね。フィルムの設定ってのもありますね。で、あとはシャッターボタンをタップするだけで、これは、カメラロールを開かないことにはどんなものが撮れてるかわかんないと。いうことで、まあ、ごくごく初期のですね、もう本当にカメラ誕生したばかりの頃の撮影に近いものがあるんじゃないかなと、どんなものが撮れてるのか後でこうワクワクしながら見るというですね、現像を待つようなそういう楽しみがある iPhone アプリ、こちら無料でございますので、 興味のある方ぜひダウンロードしてみてください。私これちょっとインストールして当日持っていこうかなと思ってます。またアドオンを購入してアップグレードするとシャッター音の調節などの追加機能や、フィルとレンズの種類をこう追加できます。フィルターのことですね、フィルってのは。はい。お散歩というかノーファインダー無料でございますのでぜひチェックしてみてください。ブログにリンク貼っておきます。そんなわけで、最後に音楽一曲お届けしましょうね。9月の AUGM 東京で配布いたしました、ユーマグどんぶり CD、 こちらに収録された曲です。経済さんの作品で慌てふためき。てふためきでございました。かっこいいですね。全体テクノ風ですけれども、非常にこの素材の使い方が面白くてですね、音色の使い方が面白くてですね、まあどっかミニマルな感じもするんですけれども、ポップでもありという感じで、これ本当にこれガレージバンドだけですよね。ループとかは使ってないんだと思うんですけれども、ちょっとどういうデータの作りになっているのか今度ちょっとじっくり拝見したいなと思います。これは私ですね、今回のどんぶり CD の中でもですね、こう1、2を争う、名曲じゃないかなと思うんですけれども、ちょっといかんせんタイトルがですね、慌てふためきって、まあ確かにこう慌てふためいてる感じなんですけれども、なんかもうちょっとね、なんかこうかっこいいタイトル、まあ、すかしたキザなタイトルでもいいからつければよかったのになぁ、なんてなんかフィリップグラスがね、こうつけるなんかシティなんとかカンタラとか、そういうのでもうダメですか、経済さん。はい。というわけでまたですね、そのうち皆さんからガレージバンドの作品募集して、何らかの形で、公開したいなぁ、なんてことを考えております。ので、その説はよろしくお願いします。先ほども申し上げましたが、来週、じゃない、今週か、15日ですね、土曜日。ユーマグ工学部の、撮影会長山でやりたいと思います。13時にプラスユー前に集合をお願いいたします。10月22日は、10月の定例会、そして11月5日が、ポッドキャストアワード2011先ほど CM で、お送りした通りです。アンケートの方よろしくお願いいたします。というわけでユーマグポッドキャスト連休スペシャル、長山マックの前スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。